どうも、私が兄です。
どうも、スガートミンクです。
あ、打ち合わせしてなかった。なんかあります？
びっくり。じゃあ、アイザーあるかもって。
いきなり始めてしまった
。ああ、じゃあまあいきなり、ちょうど今日、ツイッターで見たんですけど。うん、
はいはい。
何の日かわかります？
俺もさっき見たとこだ。プレステ2の発売。
ああ、そうですそうです。うん、23年前
?20 年前でしょ？
20 年前ですか？
うん。
いやー、僕、発売日買ったんですよ。
おお。
あの時、買えなくて、買えっていうか、結構ね、ゲーム熱もちょっと冷めとったんで、
うん、
発売日じゃなくていいかなと思ってたんですけども、まあでもすごい前人気があってから、
うん。
まあ、補修なってももう無理かなと思ったんですけど、
うん。
その時友達が、当時ですよ、ネットで多分予約しとったか買ったんですよ。
うん。
で、お前もいるかって言われて、ああ、じゃあいるっていう形で、当日買えたんですよ、確か。
へ
え。で、その時見た画面が確かリッチレーサーだったんですけど。
はいはい。
まあ、あの時の感動は今でも覚えてますね。
ああ、そうですか。
なんじゃこの綺麗さはっていう感じで。
まあ、みんな言いますよね。
ええー。
新しいハード出るたびに。
いや、でもあの感動はありますよ。
プレステ1の時も、グランツとか見てみんな言ってましたね。
いや、僕あれは綺麗で思わなかったですよね。
あ、そう。
全然僕、プレステはあんまピンとこなかったんですよ。
ポリゴンのなんや、バーチャとか、鉄拳とかはやっぱり、好みはあると思うんですけど、
うん、
レースゲームに関しては結構綺麗や綺麗やって言ってましたよね。
あ、まあその時リッチ僕買ったわけじゃないんですけどね。友達が買ったやつを見たんですけど、
うん、
で、僕それから1ヶ月か2ヶ月後に出た鉄拳タッグトーナメント。
うん。
あれを買ってやってましたね。あれはまあ綺麗でしたね、うん、あれも。
ああ、そうですか。
ええ
ー。うん。バーチャとか鉄拳系の、
うん。
格闘が苦手なんですよ。
そうなんですか？
全然分からへん。何やっていいか。
ああ、僕もバーチャは苦手ですけど、鉄拳は好きなんですよね。
違いがよく分からへん。
ああ、どっちかというと、鉄拳は 2D 感覚でできるんで。
うん。
うん。技も結構派手ですし。
バーチャはね、防御が、
うん、そうなんですよ。
ちゃうでしょ。
うん、
スト2に慣れてるから、防御するときに後ろ下がってしまうんですよね。
ボタンですからね。あ、なんかスポーツ的な感覚でですね、
うん、
ちょっと僕もあんま合わんかったですね。
うん、
まあでも後方互換と DVD が見れ、当時 DVD も見れることでめっちゃ話題だったじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、これで僕も、DVD デビューしたんですよ。
俺、これでデビュー、これじゃないな
ぁ。僕レコーダーより前に僕、プレステ2でしたね。
いや、俺でも、最初は DVD まだいらんと思って、ソフトも持ってなかったし。
あ、僕もいらんって思ってましたけど、
うん、
プレステ2で見れるわけですから、
うん、
これはもう買うしかないなということで、
うん、
買いましたよ。
だ、それで見れるから言って買う人多かったけど、
ええ、
俺は別にまだ VHS でいいしと思って、買う動機にならんかったんですよ、プレステ2の。
あ、そうなんですね。
うん。で、ゲームも欲しいゲームがすぐ出るわけじゃなかったから。
ええ、うん、でもプレステと候補語があったわけですから、
うん。
僕それで結局ドラクエ7とか、やってましたし、
うん、
ドラクエモンスターズのプレステ版もそれでずっとやってましたね。
だってプレステ持ってますやん。
いや、なんか、やっぱり、新しいマシンでやりたいじゃないですか。
でも、見える画質は一緒でしょ？
じゃ、分かってないな。
なんで一緒やん。
最新のマシン、黒い物体を、やっぱ、見ときたいんですよ。
ああ、俺、それはなかったな。
まあ、ステータスみたいなもんですよ。
ああ。俺は結局、PSP が安くなるまで待ちましたもんね、それで。
PSP？
あ、じゃあ、また言った。PSX が。
そっちの方が異端児だと思いますけどね。
まあ、それはそうやろうけど。だから結局、買うつもりではおったんですよ。ドラクエ8が出るのはもう決まってたから。
だいぶ後じゃないですか、ね。
そうそう。だから、買うのは決まってたんやけど、まだ先やから言ってずっと先送りしてたんですよ。
すごいですね。
特に、だって、結局ね、PSX 買ってもやりたいゲームがそんなになくて、ほとんど買わなかったですもんね。
PSX もめちゃめちゃ魅力的でしたけどね。
いや、めちゃめちゃ良かったです。
形もかっこいいですし、すごい斬新じゃったじゃないですか。
うん。
ただ出た当時、ちょっと値段も高かったんです。まあ、買えんことはなかったんですね。まあ、働いてたんで。
うん。
だからちょっと踏ん切り、まあ僕、プレステ2も持ってましたし、うん、DVD レコーダーもその時もう持っとったんで、
うん。
それでいるかなっていう部分で結構悩んで。
ああ、いや、だから俺はこれで DVD レコーダーデビューをしようと思って買ったんで。
タイミングですね。
いろんなものが一つに。DVD プレイヤーにもなるし、ハードディスクレコーダーにもなるし、うん、おまけでドラクエできるみたいなね。
いや、それでもかっこいいっす、あれは。欲しかった機体ではありますね。
うん、いや、そうですね。テレビの下に置いておく分には、うん、まあ前も言いましたけど、メモリーカード差しっぱなしにすると下が、蓋が閉まらへんっていう。
コントローラー差すの裏ですよね。
うん。ですよ。差し、抜き差しがごっつやりにくい。
デザイン重視のあの、あれですね。やっぱソニーのあれですね。
まあでも未だに動いてますしね。
すごいですね。あれ結構壊れやすいっていう話でしたけどね。
ああ、いや、でもかなりヘビーに、あの、録画はしてましたけどね。
ああ、運がいいんですね。
ああ、そうですね。ゲームせんかったらいいんじゃないですか。
本末転倒やないですか。
うん。
あ、言うにもさっきその DVD を僕初めて見たとき。
うん。
まあ感動しましたよ。
おうん。
まあその。
何を見たんですか？
え？
何を見たんですか？
あの当時ですね。
うん。
まあ DVD 特典で。
うん。
大体 VHS は1画面じゃないですか。
うん。
で、カメラの方向を変えれるっていうのは結構流行ったんですか？
当時ありましたね、そんなね。
すげえ！もうお得やんっていう形ですぐ僕はあの手出して買ったんですけど。
うん。
まあ、それで見たんですけど、
うん、
ちょっとしか変わってないやん。
ああ、そうなんや。
ええ。そんな感動することもなかったですね。逆に見にくいわ。最初の画面が一番いいわっていう形で。あれもすぐ消えてきましたけどね。
ですね。俺、あれは結局体験したことがないですもん。
ああ、そうですか。
うん。
最初面白かったですよ。
うん。いや、でもコストかかるだけやから、あんなのやる必要ないですもんね。
でも当初は、その液晶テレビなかったんですけども、
うん、
わ、もう、ほぼ現実世界やん、思ってましたけどね。
ああ、まあそうですね。
ただ、当時まだ僕その、早送りとかの機能を知らんかったんで、
うん、
もう、あの、要は、ビデオの延長線上で、もう、早送りって1回しか押さんじゃないですか。押しっぱなししないじゃないですか。
うん？
早送りって1回しか押さんじゃないですか、ビデオって。
いやいや、機種によるでしょ。
え？今だったら、その、1、うん、2、3回押したらもっと速くなるじゃないですか。
ああ、そうですね。
その機能を知らんかったんですよ。
ああ、はいはいはい。
これって知ってました？兄さん。
もちろん知ってましたよ。
いや、初めての時って絶対僕あれ分からんと思うんですけどね。
いやいや、分かりますよ、そんな。
いや、だってビデオからそっちに行った時に、何も情報なかったら絶対分からんですよ。
一番最初に買ったビデオデッキは、早送りは長押しやったんですよ。
ああ、そうです、長押し。
押してる時間だけ、早く送れるってやつやったんで。
それが、3倍とか5倍とか、もうめちゃめちゃ早くなるっていうのをもう理解できんかったんですよ。
DVD になって？
そうです、そうです。だから、知るまで、ずっと1倍速ですかね、早送りが。
ん？通常が1倍速ですよ。
1倍速で、かけ2のスピードですよね。うん、1回押すだけなんで。
ああ、そうですね。
さっき、めっちゃ遅いんすよ。もう早く行けや思って、すごいイライラしてたんですよ。もう僕は早く行きたいんですけど、あっちがなかなか来てくれないんで、もうそれでイライラしてた記憶があるんです。ダメじゃん、DVD と思ってたんですよね、当時は。
ああ、僕は結構説明書読むタイプなんで。
ああ、なるほど。
うん、結構、あの、家電とかの説明書好きなんですよ。
あ、多分僕それ DVD でレコーダー買ってから知ったんかもしれないですわ。プレステ2だったらコントローラーで多分操作しようたんで、
うん、
そこに多分頭がいかんかったんだと思うんですよね。説明書とかも。
あ、まあ、感覚でわかりましたけどね。
ほんまですか？
いやいや、わかったわかった。
いやー、びっくりした。その3倍速とか4倍速知った時に感動しましたね。わ、こんな機能あったんや、思って。
あの、スキップがなかなか使いこなせなかったですけどね、あのシーンを飛ばす。
自分の思ってるところ以上に行ったりするとき、
ね、そうそう。これどこやねんっていうのが後で分かりづらいというか、で、一旦思ったのと違うところ行ってしまうと、元に戻せなくなるっていうね。
初期はありまして、だけど最近はもうその辺だいぶ理解が勉強しとる、しとって、
うん、
僕の自分の思った通りな形になってくれますけども、
うん、
その出始めの頃ってほんまその辺って結構雑と言いますか、分かってなかったですよ。
そのピッチさんがでしょ僕は分かってましたよ。
僕の気持ちと裏腹にですね。
うん、だっていきなりプレステ2と、
うん、
ハードディスクレコーダーがやってきたわけだから、
うん、
もう機能が、盛りだくさんなわけですよ、PSX っていうのは。きっちり読まんと何が何だかさっぱりわかんないんですよ。
はいはいはいはい。
見ただけでわかるっていうような段階じゃないんで、ビデオデッキから PSX に変わった時のこの技術革新ってあるやつ。すごかったですからね。
いやまあそう、だって X ってほんま後期ですよ、あれ。だいぶ後でしたね。
だいぶ後ですね。うん。
だから多分その辺のシステム的にも結構洗練されとったと思いますよ。
ああ、だから、UI 的な、そのメニュー画面は、だからそれが PS3 に活かされてるんでしょ、
うん、ああ、クロス、なんちゃらバーですね、確か。
そうそうそう。あれが PSX にありましたんで。
そうですね。
うん。ごっつ使いやすかったですもん。
ああ。
うん。
いや、でも、まあ初期のプレステ2買った人たちは多分この僕の気持ち分かってくる人はおると思うんですよ。
うん、そうなんかね。ピジさん、あんまりね、自分をね、あの、平均的やと思わん方がいいですよ。今日その、あの、アンケート結果が出てますけど。
あ、そうですね、
はい。あんまり自分が普通やと思わん方がいいと思います。
わ、はい、かりました。まあ、今日、めでたく20周年ということで、おめでとうございますということで。
ありがとうございます。
いや、あったんじゃないんですけど。
はい。
はい。
それでは始めましょう。兄のイヤサガ、兄のイヤサ、
あ、そうです。今日だけじゃなかった。
いや、はい。兄のイヤサガ今日。番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです、
今回は兄通ということで、まずは G メール、たくさん届いてまして、
あ、まずはい、
はい、どうもトールですっていうことで、
あ、トールさん、はい、ありがとうございます。
あ、これ件名がね、もう限界っていうことで、
なんかね、何があったか、
最近ポッドキャストが全然ダウンロードされなくなってしまいました。バッテリーも1日どころか半日も持たなくなりました。トールの iPhone 5C
5C ですか、
うん、何度
さん持ちいいな、
うん、何度落としても壊れなかった iPhone 5C、 思い出いっぱい詰まった iPhone 5C もう限界です。それではまたアーテブレでオブリガードといただきました。
はい、ありがとうございます。
そらそうやろって話です。
あの、唯一ちょっと、あ、でも本人さん持っとるから言っちゃいけないですね。
うん。
結構、あの、評判は良くなかったですよね。
あー、まあ、でも、見た目でしょ、あれの評判の悪さは。
いや、機能的もそうじゃなかったですか、多分。
機能ってそんな悪かったんですか、
安いタイプだったって、で、機能もちょっと落としなかったでしたっけ、
機能多少落としてても全然普通に使えるやんっていう感じで、
はいはいはい。
ただちっちゃいのと、その、ボディが、何、プラスチックみたいな。
うん、そうコストダウンかなんか。
そう、おもちゃみたいやな、みたいなことを言われてたけど、うん、意外とあの大きさとか、あの安さは魅力やっていう人もいましたけどね。うん、ただ誰も買わんかったら、誰もじゃないけどね。買う人が少なかったっていうだけの話で。
もう完全にサポート切れてますよね。
なあ、まあ、それは切れてるでしょうけどね。
うん、
え、iPhone ってサポート切れるんですか、
消えますよ。
あ、そうなんや。
うん。2年か3年で多分、もう、
更
新、その OS の更新を多分受け付けんかったような気がしますけどね。
ああ、それはありますね。
うん。
多分入りきらんのでしょうね。
うん。 だからもうこれ以降はダメですとか、そんな感じが結構ありますけどね、アプリによっては。
まあ、頑張って、次の iPhone へ。イヤー探しましたよの再放送を、
はい。
今流しますけど、はい、次回が iPhone 回ですんで、
ああ。
それを参考にしてもらって、
はいはいはい、はい。
うん、このまま iPhone6 に行くのか、はたまた一個飛ばして iPhone7 に行くのかちょっと悩んでほしいところですね。
どれ行っても今だったら感動すると思いますけどね。
いや、逆に、中古やから、ほぼ、中古やから前の人の使い方によるでしょうけどね。
はいはいはい。
うん。あ、そうやな、この iPhone 界をやるけど、ええ、その前に、ええ、ガラケー界をドアラジでやってるじゃないですか。
はいはいはい。
あれも、再放送できひんかな。
あ、うまいことタイトルだけこっちに持ってきさせてもらって、ちょっといじってみたいな感じですかね。
そうですね。まあ、いじらんとそのまま使いそうやったらそのまま、あ、でも、最初と最後ぐらいは切っとかなあかんか。
そうですね。めっちゃ言うてましたからね。
だから、うん。ちょっと、ケンタロウさんに相談して、あの、ガラケー界もぜひ聞いてほしいですもんね。
そうですね。懐かしいですね。
うん。ガラケー界の流れで iPhone 界に行ってもらえたら、流れが分かりやすいかなと。
この間、僕 iPhone 新しいの買い替えたじゃないですか。
うん。
携帯買い替えた時に、必ずその、昔の携帯をまた持ち出してから、
うん。
どれだけ進化したかこう見るの好きなんですよ。
ああ、はい。
で、またその時のガラケー持ち出してから、電源入れてみたりしたら、すっごいやっぱり懐かしいですね。ようこんなんで日々過ごしとったなと思いますね。
ああ、まあ、親父がまだガラケーなんですよ。
はいはいはい。
うん。もうそれももう充電が持たへん言うて、やいのやいの言ってるんですけど、
うん、
見てたらね、ああ、すっげえなんかその、何、単純っていうか、
うん。
その、わかりやすいんですよ。
わかりやすいんですけど、
うん、
今自分があっこに行きたいときになかなか掘れないんですよ。
いや、忘れてるからね。
あ、忘れてる。
忘れてるだけで、ただ覚えてたらめちゃめちゃ簡単に機能を呼び出せると思うんですよ。そうか、そうか。うん。で、うちの母親が昔使ってたラクラクフォンっていうのがあって、それにSIMを入れ直して、そっちを使うとか言い出して、そっちだったらまだ充電持つから。
かたくなにガラケーを愛してるんです
ね。いやいや、高くなるしね、別に電話しか使わへんねんから。
はいはい。
うん。で、楽々本の方にデータを移し替えようとしたら、うん、今親父が使ってるやつは、まあまあ高機能なやつで、
ええ、
何でもできるんですけど、その、まあ大体の機種についてた赤外線通信はあるんですよ。
うん、
ただ楽々本は受信ができないんですよ、赤外線の。
うんうん、
だから、電話帳が映せないんですよ。
はいはいはい。
うん。だからその辺もね、その、電話帳ってどうやって映すんやろうっていうのを探すのがすっげえ時間かかりますもんね。
あ、めんどくさそうですね。
どこからあんねやろうっていう、こんなとこにあんのかいっていうのが、変なところのサブメニューに入ってたりするからね。
はい、はい、はいはい。うん、あ、もうほんま使わなくなったらほんまわからなくなりますね。
まあ必要のない記憶ですからね。
ただまあ僕も親父のその、親父もガラケーなんですけども、
うん、
電話使う時のフィット感はやっぱすごいいいですね。
ですよ、ボタンを押してる感覚とかね。
ああ。
うん。ほんで親父のやつ一応タッチパネルなんですよ。
ええ、いいじゃないですか。
うん。スライドとか、一応ボタンも押せるんですよ。画面で。
はいはいはいはい。
うん。いや、めっちゃいいやつですよ。うん。
それ使った方がいいんじゃないですか。
いや、だからそれがもう電池を持たなくなったんで。
電池もないんですよね、おそらくサポートが。
いや、もちろんですよ。何年前のか。うん、なんで、うん。まあ、トールさん、この後何に機種変したかをまた教えてもらったら。
はい。
はい。続きまして、ふんとうさんからいただきました。
ありがとうございます。
は
い、
ゲームボーイについてお話ししてみたくなったっていうことでね。
お、前回のやつですね。はい。うん、
今回、ゲームボーイのお話ということで話したくなり、無駄に長くなってしまったので、メールしてみました。発売当初に同級生が持っており、マリオランドをやらせてもらったかな。外でやった影響で見づらかったな。後に、スーパーゲームボーイ2が出て、 テレビでゲームボーイのソフトが遊べて、ゲームボーイ本体で遊ぶことが減りました。ポケットモンスターシリーズで通信交換するのに、ゲームボーイと通信ケーブルつないでやっていました。本体、だから、スーファミとゲームボーイをつないであったんですね。一応、テレビ2台と、スーファミ2台と、スーパーゲームボーイ2が2個と、通信ケーブルがあれば、対戦も可能だったらしいですが。
あ、可能だ、何言うて、ふんどうさんがやっとったわけじゃないですね。
じゃあ、実際見た記憶はありませんでした。で、過去、ゲームキューブで一番稼働してたのは、ゲームボーイプレイヤーだったりしますが、それは別のお話。はいはいはい、そんなんあったんですね。
ありますね。
ポケットモンスターも当時、某雑誌やランキング番組で、1年以上トップ10をキープするという、今では考えられないじわじわ売れていったゲームでしたね。私は対戦よりも図鑑を埋めるために交換とかをメインでやっておりました。今でも斬新なシステムだと思ったのは、赤緑と金銀でポケモンの交換ができたことですかね。金銀で初登場したやつは送れませんが、旧作の赤緑に登場していたポケモンであれば送ることが可能で、赤緑で希少なやつを金銀から送ったり、金銀では捕まえられないやつを赤緑から送ったりできました。今は旧作から移行させるだけですが、頑張れば3作目のサファイアルビーから最新8作目のソードシールドまで送ることは可能だったりします。え、マジで？どういうシステムで？
だからポケモンバンクみたいなのがあるんです
か？ああ、そういうことか。え、そのポケモンとバンクってアドバンスでしょ？サファイアルビーって。
僕もよくは知らないんですけど、
うん、
多分サーバー返していくとか、そんなんじゃないですか？クラウド上。い
や
い
や、アドバンスのソフトからどうやって抜き出すんですか？
あ、そっか。
うん。
パスワードかなんか出るんですかね？
そんなん出るだっけ？
そのキャラクター、わかんないです、僕やった
ら。あ、違う、頑張ればって言ってるから、サファイアルビーから、あの、DS のダイヤモンドパールとか、そっち側に移してっていう。
引き継ぎ。
そうそうそうそう。
中継で。
がいるってことでしょうね。
あはははは。
うん。で、過去、バーチャルコンソールで赤緑なども出ましたが、それも最新作に移行できるようになってたのはすごいと思った件。へぇー。
え、その、僕のイメージは、
うん。
要は、スライムとか、まあ、ドラケで言うとスライムってずっと全身で出てくるじゃないですか。
うん。
ああいうわけじゃなくても、あの、色ごとに全部モンスターちゃうんですかね。
いやいや、一緒でしょ。
え、
一緒やから、
あ、育てたデータを移動するような感じ。
もうそうやし、
うん。
その、新しい方のソフトでは、その、なかなか捕まえられなくなるパターンがあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
うん。旧作では結構簡単に捕まえられたのに、新しいやつではあんまり出てこないとか。うん、そういうのも送ったりできるってことでしょ？
ああ。で、1にしか出てこないモンスターを最新作に持ってきて使うとかそういう感じですかね。
そういうことでしょうね。うん。で、このバーチャルコンソールのやつも映せるっていうのすごいですね。で、金銀は当時からすると珍しいゲームボーイに搭載されておらず、カートリッジに搭載された時計機能を使って昼限定、夜限定のポケモンや曜日限定でしか会えないイベントなんかもありましたね。
今のスマホみたいじゃないですか。
いやでもこれは結構よう言ってましたね。こういうのよくやるじゃないですか、その DS とかでも。
ああ、ほうほうほう。
昼限定じゃないと会えないとかね。
はいはいはいはい。
動物の森とか。
ああ、僕あっちの方全然ちょっと知識なかったんで。
うん。
そういうのあるんですね。
他にも結構ああいうゲームがあって、リアル時間とゲーム内の時間がリンクされてて、
うん。
大人って夜しかゲームしないじゃないですか。
ええー。
いや、あの、平日はね。
ええー。
なら、いつゲームしても夜の画面だっていう、ね。
ああ、それ聞いたことあるな。
うん。だから、それで、ゲーム内の、その、例えば DS とかの時間をいじって。
ね、ああ、はいはい、本体の、うん、本体の時間をいじってみたいな。
っていうことを するっていうのは聞いてたけど、あんまそういうの好きじゃないしね。
はいはいはいはい。
うん、途中、その何戻すタイミングとかもあるやろうし、うん、あんま嫌なんですね。も、あの、進めた時間を戻すと、なんか空白の時間ができるじゃないですか。
だからドラえもん浮かんだかようがない。
いや、嫌なんですよ、はい。空白の時間ができてしまうのが、
はいはいはい、
なかったことになる時間、
はい、
その間にこいつらは何か変わってしまうんじゃないかっていう。
変なとこ、こうなりますね。
うん、あ、ほんで、ここに書いてるのは、その、金銀は、カートリッジに時計がついてたっていう。まあまあ可能っちゃ可能ですよね。ボタンがついて、電池がついてるわけだからね。
そうですね。だから、まあちょっと大きめのソフトが、なんかなんですかね。
いや、大きくなくても時計ぐらいはつけれるで
しょ。はい。
別に、うん。まあそれがずーっとカウントし続けてて、何年間も動き続けてたっていうのが、
はあ、
そうですね。ちょっと考えたら怖いですよね。
でもなんか、変なし、その辺の機能って今のほんまスマホとかに活かされてますね。
そうか
じゃないですかなんかそういう時間とかその、今ちょっと
太
っ
別にだって、だから DS とかアドバンスとかでもそうでした
よ。まあ僕はそれはもう駆使しないんでしょうね。
うん。そういうゲーム結構あったと思いますけどね。
ああ、なるほど。
うん。で、まだまだありまして。
はいはい、はい。
サガワンはお金で、能力変えるのすげえと思った記憶。ちまちま HP200 を買って、1ずつ HP を上げたり。え ?HP200 を買って1ずつ上げる
?100 ゴールドで
っていうことかな、うん。で、髪をチェーンソーで切断するのは誰もが通る道。あ、髪ね。
ネタバレやないです
まあ、今更やる人もおらんやろけど。
はいはい、
うん。で、サガ2は多分、人生の中で初めて自腹で、初めて自腹したゲームソフトだったかも。自腹で出したってこと？
ああ、で
し
ょうね。
いまいち能力アップの仕様がよくわからなかったけど、よく当時クリアできたな。ジャングルウォーズは当時、ファミマガで2が発売されるとき、漫画が掲載されており、それをきっかけに2を先にプレイし、1をプレイした記憶があります。かすかに覚えているのが、木の実システムくらいか。桃太郎伝説外伝は、夜叉姫伝説。う
ん、お、やっぱ夜叉姫。
貧乏神伝説、浦島伝説の3つのシナリオがあり、貧乏神伝説はお金を盗んで敵を懲らしめるというシステムで、結構お金が貯まるかと思いきや、とにかく常にお金を使わされることが多く、特にラスダンでは、一歩歩くごとに、一両必要だったり、ラスボスと戦うのに一万両いるとか、今見ても斬新なシステムだったなぁと思います。
誰がラスボスなんやろ貧乏神を。
かっこ、PC エンジンファミコン版もあった。
うん、
あったんですね。
ご、飯やっぱり。
桃太郎伝説1から2。で、矢印の通り、あ、まあ、1矢印2ね、
うん。
うん。矢印の通り、1をクリアしていないと2はプレイできない仕様だったらしいですね。ほんまか。
わあ、きついな
気軽にできひんや
ん。どっちか2の方がやっぱ完成度が高いんで、うん、1はきついない
やいやいや、きつくないですよ。1名作ですよ。
そうですか？
うん。できるできる。いや、わからん。今やってどうか知らんけど。うん、で、ゼルダの伝説、夢を見る島。
うん、
個人的に初代以外では、唯一のゼルダ。あ、初代以外では唯一やった。他やってないんや。
お
今見るとあの結末は、と思うのですが、当時はあまり考えないでクリアして、エンディングを迎えましたが、あの後リンクはどうやって生還したんだろうという疑問が残って、もやもやしていました。スイッチ版のリメイクが気になる。キャプテン翼 VS は、ファミコン版が原作の中学生編とオリジナルの高校生編があったのに対して、ゲームボーイ版は小学生編のゲーム化だったかな。
ああ、ほほほ。
小学生でも2 つかなかったはずの必殺シュートができたりしていましたね。
へあ、そうか、小学校ないですもんね。
ないですね。ニンテンドーパワーのスーパーマリオは、大体ファミコン版そのままなのですが、ただジャンプするだけでも上にスクロールしたりと、なかなか大変でしたね。マジか。
もう画面比がちょっともう違うんですよ。
うん。真四角ですからね、ゲームボーイはね。
で、マリオがでかいんですよ。画面構成がでかいんだな。そうそうそう、
いや、だから正方形やけど、ファミコン版は横長やから。だからジャンプすると高さが足りなくなって地面が見えなくなるってことだよね、ポップミュージックは確か可能な限り同時に押せる仕様にするためにアーケードで9ボタン9ボタンを使う仕様だったのが、5ボタンラインになっていましたね。
ああ、なるほど、あ、そうか、十字キーの左下右 AB ボタンで5連ですね。あ、そういうことか。
そうなの？
でしょう。それしかないでしょう。
スタートセレクトあるよ。そうでしょ。スタートセレクトと十字キーじゃないですか。
そうなんですかね。
右左下なんて、片手で、あ、まあ、どっちも片手か。まあ、どの5ボタンかわからんけど、でも。
まあ、9レーンじゃなくて5レーンでっていうことですね。
うん。他のゲームでも、スタートセレクトはよう使ってたって言いましたね。うん、確かゴーさんがいろんな、言ってたと思う、鬼シリーズは2しかやったことないですが、和風テイストの RPG で戦闘中に変身して戦うとか結構面白かった印象。まだ語ってないのもありそうですが、つながりのない長文が続きましたので今回はここまでに。まあ、長文で、もう、最初なんて言ってたか忘れたと思いますけど。
いや、でもかなり熱いゲームボーイの気持ちが込められてますね。
この、あれやった、これやったっていう話いろいろやけど、まあ、奮闘さんもそうなんですけど、やっぱ詳しくは覚えてないですよね。表面的な話は結構覚えてんねんけど、
そうですね。
やったかやってないか、面白かったか面白くなかったかぐらいは覚えてても、
あれ、記憶としてやっぱりテレビでやるより、携帯でやるってやっぱ薄いんですかね。
いやいや、ファミコンだって忘れてますよ。
あ、そっか。
その後、続きが出てるか出てないかとか、はいはいはい、そういうことも影響すると思うし。あと、だいたいファミコンで出たやつの移植っていうのが多かったじゃないですか、ゲームボーイって。いや、あんまり記憶が上書きされてないというか、
後半同時に出たりしてましたよね。ワリオの森とか。
ああ、はいはい。ゼルダの夢を見る島がリメイクされたじゃないですか。あれをちょっとやってみたいなと思うんですけど、この間ゴーさんが、カエルのために金上がるって、
はいはい。
あれおもろいからやってほしいって言ってたじゃないですか。僕、3DS、長年誇りかぶってた 3DS を引っ張り出してきて、やってみたんですよ。
買ったんですか？
買いました。
おー。
面白かったですよ。
え、もう終わったんですか？
いや、まだ半分超えたあたりやと思いますわ。
ほうほうほうほう。
だから十分面白い。
お
ー。ただ、ゲームボーイを触ったことない人には多分耐えられへんと思う。
ああ、きついですか、その、システム割と言いますか。
操作性とかね。あの辺は厳しいと思うけど、ゲームボーイを触ったことある人やったら、多分誰がやっても楽しめるんちゃうかな。
あれか、RPG 寄りなんですか、アドベンチャー寄りなんですか。
アクションかな。
あ、アクションなんですね。
RPG っていうよりも、アクション。戦闘は、あれなんですよ。体当たり戦闘なんですよ。
はいはいはい。
ボコスカウォーズ的な。
ええ。
なんやけど、まあ、そこに行くまでに、いかに自分をパワーアップさせて、そこに挑むかなんですよね。パワーアップさせる前に挑んだら負けるんですよ。
ああ、
なるほど。なんで、あとまあ、あれですよ、マリオみたいにギリギリジャンプとか、穴を飛び越えるとか、そういうアクション要素です。
アドベンチャー要素はないんですか？
アドベンチャーっていうよりも、そっちで言ったら RPG の方が近いですよね。
あ、 僕、まあ、アドベンチャーのちょっとイメージがちょっとあったんですけど、ちゃうんですね。
ちゃいますね。どっちか言ったら、RPG に近い。
ほうほうほうほうほう。
お使いしながらっていう。ただ、センスがめちゃめちゃある感じ。
うん。
今見てもクスッとできるようなネタは多いでさ。
はいはい、久々にそのゲームボーイの画面を見ても、ま、懐かしさがあったんじゃないですか。
あ、それもありますね。
うん。
うん、で、蛇が喋るときに、
ええ、
何々によろよって言ったりね。
ダウンタウンみたいな。
うん。それ絶対意識してるじゃないですか。うん、とか、結構ね、センスが溢れた名作やなとは思いますわ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。まあ、当時ゲームボーイを懐かしいと思える人やったら、今やっても全然問題ない。500円でできるんでね。
あ、500円ですね。
うん。で、まあ、これはすぐ終わると思うんで、
ええ、
今まで見向きもしなかったゲームボーイのバーチャルコンソールをすっげえなんか魅力的に見えてきて、
あ、じゃあ他のもちょいちょい見てしまうような感じですか。
だから夢を見る島、僕、ええ、スイッチ版でやろうと思ってたけど、
ええ、
あのフルプライスで買わんでも、
ええ、
こっちでできるやんと思って、500円ぐらいでできるから。
結構ラインナップあるんですか。僕も当時そのラストバイブルの 1,2,3 買ったぐらいだったんですけど、
ね、ファミコンと一緒くたになってるんで、
ええ、
どれぐらいあるかっていうのは分からへんけど、
ええ、
まあ結構この間話した内容は大体ありますね。
マジですか。
うん、マリオ2、6つの金貨とか、
あ、マジですか。
もあるし、だからあれの辺やってなかったからやってみたいなと思うし、
サガとかもありました。
サガもあったはず。
あ、すげえ、3DS まだ死んでないじゃないですか。
そうなんですよ。ただ、いずれ死ぬじゃないですか。だから、ここで買うのはいいのか悪いのかっていうのがすごく悩むとこなんやけど、まあでもダウンロードしてしまえば。
あ、でも下手にまた、スイッチで出そうですよね。
いやー、もう出ないような気するな。
バーチャルコンソール的なやつですよ。
だって、ニンテンドーオンラインがあるから。
うん。あ、でもそっちでできるかな、思って。
そっちでできるようになったらいいんやけど。
うん。
でもあっちに、入ってもあんまやらへんしね。まあまあそっちに来てくれるのが一番なんやけど。
一応モンスターズの、ゲームボーイ版はスイッチで出ましたよね。ダウンロード専用で。
あ、出ましたね。
うん。
うん。
いい値でした
けどね。ああ、そうかそうか。そう考えたら 3DS 安いですよ。
そうですね。
うん。だから、夢を見る島は、こっちでやろうか迷ってて、で、さらに、あ、だから、ピジさんが言ってた、不思議の木の実？
ああ、ゼルダの。
あ、不思議の木の実はなかったんかな。アドバンスの不思議の帽子はあったんですよ。
ああ。
木の実はなかったかもしれん。
うん。
うん。で、前、ファミコン会をやったときに、
はい。
ファイナルファンタジー1の話で僕と、ピチさんとで食い違った件があるじゃないですか。魔法の回数制限。僕はあの記憶が全くないんで、ファミコン版の、FF1 をやろう思ったらできるんですよ。3DS で。
はいはいはいはい。
あ、これもちょっとやってみたいなと思って。
ファミコン版ですか？
ファミコン版。
結構、何種類か出とんですけど、
うん、
やりやすくなったパターンが、うん、ちゃんとしたファミコン版ですね。
いや、わからへん。それはわからへんけど、ファミコンで出てんのかそうでしょ。
いやー、きついっすよ、ファミコン版。
いや、だからそれをちょっともう一回体験したいんですよ。アドバンスのワンツーのやつは持ってるんで、ね、そっちはできるんですよ。そっちはすっげー簡単なんですよね。
そうですね。いや、絶対投げる思いますよ。
いや、それはそれで投げるところをちょっと体感したいっていうか、思い出したいんですよ。こんなんやったっていうのは。
ああ、いいですね。うん、まあ、500円ぐらいでしょ
ぐらいと思いますわ。
おー、ちょっと僕後見てみよう。暑いですね、うん、3DS。
3DS 暑いですよ、今。何年ぶりに稼働したか。
1年ぐらい電源入れたの、入れとこう。
うん。ショップに入るとに、本体の、バージョンアップせなあかん言うて、それまで何年も放置してたから、充電空、になってて、
でしょうね。
うん。で、刺しながら、その、ショップに入ろうとしたら、バッテリーが足りませんって言われて、バッテリーが十分、充電が溜まったら、自動で、更新が始まりますって言って、10分ぐらい始まらなかったですからね。 よっぽど空っぽやったのかなと思って。
あんな最新機種やったのにもうそんなになったんですね。
そう。俺、だから何、何途中で、新しいニュー 3DS 出たじゃないですか。
ええ
ー。あれすぐ買ったんですよ。
うん。
やけど、ほとんど使ってないですもんね。
あの、ボタンが、増えてるやつですよね。
そうそうそう。
おぉ。
C スティックが出た
やつ。はいはいはいはい。
あれで、ちょっとはドラクエやりやす、あの、ドラクエ10がやりやすい言うて。やってたのにな。あ、一応ドラクエ11もやったか。でもあれももう3年ぐらい前ですもんね。
わあ、もうそんなんか。
まあ、ちょっと、3DS を。
そうですね。
うん。
見てみます。
だいぶ前に僕はゲオのセールの時に、3DS のソフト結構何本か買ってんのに、一切封を開けてないやつがいっぱいあるんですよね。
あ、まあ、それよくあることね。
貯蓄にはならんですよ。うん。だからその辺もちょっと一回試してみようかなと思う。あれ買いましたもん。妖怪ウォッチ買いましたもん。
妖怪、あ、そう、妖怪ウォッチ3ですか。
うん。妖怪ウォッチってどんだけおもろいんかちょっとやったろかな思って。一切封開けなかったですけどね。
今更ハマったかもしれないですけどね、一人で。
ああ、歴代追っていくかもしれないですね。アニメも見始めるかもしれない、ね。
そっか、その今3、あれ、ゲームボーイの RPG やったら結構短く感じるでしょうね。
あ、短い、いやでもね、
長いですか、
カエルのために金はなるね。
ええ、
容量何本あると思います。
後半だって1メガあって2メガぐらいあるんですか。
と思うでし
ょ。ええ、
4メガ。
4メガですか。
そう、まあ、びっくりして。
え、ゲームボーイでそんなに出てたんですね。
できるんやと思って、まだカラーじゃない時代ですよ。
4メガやったらドラクエ4ですよ。
いや、だからそれぐらいね、結構グラフィックもしっかりしてるんですよ。で、ボリュームもまあまああるんですよ。
ははは。そうなんですね。うん。
パッと見はね、まだサガの、見た目に見えるんやけど、
うん、
まあ進んでいくと結構綺麗な場面もあるし、うん。キャラクターそのまま一枚絵として出してくれる場面もあるし。
はいはいはい。
なかなか優れてますよ、あのゲームは。
おー。
うん。まあ、皆さんもぜひ、やってみてください。はい。
はい。
まだお便りまだまだありますんで。
全然すげえ。
件名が、怪獣、ピチキング撃退法っていうことでね。
お、何ですか、何ですか。
はい、どうも、トールです。
あ、トールさん、はい。
ピチさんの中の怪獣、ピチキング。ほったらかしていたらやばいことになるかもですよ。
どうですか？
トールの中にも怪獣トールギドラがいてて、検査したら重度の睡眠時無呼吸症候群と診断されました。それからずっと CPAP 生活です
、
うん。運転中に寝て事故を起こす前にもあるけど、CPAP して寝ると、睡眠時に周りに迷惑をかけないので調べてもらった方が、もあった方がいいです。ちなみに、寝るときはトップガンスタイルで寝ることになります。この間つけてたやつね。
はい、
いびき、侮ることなかれ。さらにもう一つ。前のポッドキャストアプリが使いやすいってことで、ゲームボーイ過去前編にて、ピーシ、過去ゲームポケコン、売れたんですか？A 氏、全然売れてない。G 氏、でしょうね。P 氏、カセットビジョン、あれも大したことないですからね。A 氏、カセットビジョンは負けハード。ああ、カセットビジョンユーザーでしたけど、これの次世代機のスーパーカセットビジョンも持っていました。これは名機でしたよ。あの、ドラゴンボールが最初にゲーム化したハードがスーパーカセットビジョンやったし、その内容がシューティングでしたし、悟空が筋斗雲に乗って、如意棒とカメハメハで敵を倒していき、カメ仙人との修行は対戦格闘になるし、はぁ、みんながファミコンやってるの羨ましくてしょうがなかったなぁ。それでは、アーテブレイでオブリガードといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まず、
はい。
怪獣ピッチゲングということで、まあ、いびきの話ですよね。
はい、はい、はいはい。
トールさんが重度の無呼吸症候群だった。うん。で、CPAPをされて寝てるらしい
ですよ、ね。ああ、で、実際そのレビューとしていいという話ですね。
まあ、そうですね。これで周りに迷惑かけなくなるってことなんで、これをちょっと奥さんに聞かしたら絶対行けって言いますよ。
今でも何とかしろって言われてますんで。
うん。
取るだけで何もせんじゃんって言われたんですよ。
うん。
確かおっしゃる通りですなと思って。今日もすごいな、今日もすごいなってだけで。
ああ、で僕ね、あれやってみたんですよ。
ええ。
いびきラボ。
ああ、はいはいはい。
あれ、ピッチさん課金したんですか？
そう、無償だったら多分3日ぐらいしか取れんはずです。
そうそうそう、
うん。
途中から全然取れなくなって、一応コマーシャルみたいなの見たら、追加はできるみたいなんけど、履歴が残んないですよね。
うん、そうですそうです。
うん。
兄さんの中の怪獣はおったんですか？
ピッチさん平均何本ぐらいですか？数値。
大体、いやでも最近ちょっと低いんですけど、
うん、
まあマックス100超える時もありますよ。
マックスが100超えるぐらい。
ええ。だいたい70とか、
うん。
それぐらいかな。6、7ぐらいですかね。
あ、はいはい。
少々あれでは100いったり してますね。
うん。僕ね、あんまいびきかかへんのですよ。
はいはい。
うん。よっぽど疲れてた時は別なんですけど、
ええ。
ほぼいびきはかかずに、まあたまにいびき、自分のいびきで起きてしまう時とかあったんやけど、
うん、
あこんな日もあんねんなと思って、
うん、
で、あピチさん言ってたし、うん、俺のいびきの静かさをちょっと録音してみようと思って、
はいはい、
うん、昨日マックスが出まして、
はいはい、
145、
あいさん病院行きましょう、病院、僕よりすごいやないですか？
びっくりしましたね。
140って僕、100行った時、やばいな思ってたんですよ。
基本100超えですよ、僕は。
いや、圧倒的じゃないか。だって、昨日は僕、10とかだったんですよ。
うん。
うん。だいぶ、
こんなもんじゃないけどな。ちょうどいいとこにできん。あれこの間のピチさんのすごいやつみたいにしたいんでね。
いや、結構ひどいっすよ。
あ、そう？
うん。
こんなもんちゃいましたよ、ピチさん。
いや、みんなそうですね。
男はみんなこう。音がみんな怪獣を飼ってるんです。
ただ僕は140は行ってないですね。
ああ、よっぽど、何やろ、置く場所によるんちゃう？
いや、僕もすぐ上ですよ。
あ、だから僕昨日横に置いたんですよ。
ああ、
うん。
僕マックス135にありましたわ。
うん。上に置いたり横に置いたりしてるけど、横に置いた方が大きくなりますね。
ああ。
うん。あ、だから僕が、右向いて寝るんで、右側に置いてたから、だから大きかったんですけど。
いやいや、そうは言ってもですね。あれでも書き捨てちゃんと取った方がいいんじゃないですか。
いやー、まあそうですね。まあちょっと考えましょう。
いや、僕自分がひどいか思ったら、全然そうじゃなかったですね。なんか、元気出ましたわ。
まあ俺一人で寝てるから別に。
あ
迷惑はかけてないし。大丈夫です。
そうですね。
はい。
はい。
で、トールさんカセットビジョンユーザーやったんですね。
トールさん、誤解した言い方は悪かったです。僕も、スーパーカセットビジョン持ってましたから、うん、ユーザーですよ。
僕も持ってましたから。
あれは流れでちょっとああいうしかなかったんですけども、ちゃんと楽しんでましたよ。うん、
じゃあ僕もカセットビジョンから、
うん、
多分スーパー行ったかジュニア行ったか覚えてないんやけど、2台も一応持ちましたからね。
あのコントローラーってどんなやつでした？左手で持って、
うん、
左手の親指と中指で両サイドボタンを押して、真ん中の、なんか、レバーみたいなやつで操作するコントロールじゃなかったですか？
でしたね。レバー、うん、やったと思うけどな。
それどれですかね？ジュニアですかね？スーパーですかね？
全然覚えてない。
覚えてないですよね。
うん。でも、まあ、明らかにファミコンの方が上でしたからね。うん、
僕、ドラゴンスレイヤー、前も言ったかな、あれやってましたからね。
だから、両方、ファミコンも、カセットビジョンも持ってたから言えるんですよ。
うん。
うん、負けハードって。明らかにファミコン買った時の、違いね、格の違いは感じましたからね。
めっちゃやってましたけど、
うん、
ファミコン来たら一切やらなくなりまして。
全然ですよ。
それから、あいつどこに行ったかほんまわからないですよね。
そうそう。あいつら、なんやろ、猫みたいな、なんか、死ぬ時は持ち主の前から消えるんですかね。
誰がどう処分したか覚えてないんですよ。
覚えてないですね。いつの間にか消えていきましたね。
そうなんです。親がするわけないですし、
うん、
いつの間にかもう僕の目の前から消え飛んで、不思議で仕方がないですよね、
うん。ファミコンが家に来たことで自分の居場所がなくなったと思って消えていくの。
で、僕じゃ回収に行
くの。人知れず。
え、あいつは何のゲームやってたんですか？カセットビジョンで。
初期の音しか覚えてないですね。予作とか。
ひどいな。
何があったっけ、あと。
僕ね、ルパン三世があったんですよ。
そんなん全然キャラもんなんかなかったけどな。
いや、結構ありました。ドラゴンボールおっしゃってたじゃないですか。
ドラゴンボールの時はもうやってないですわ。
で、ルパンもあった。結構キャラも強かったんじゃないですか。
まあ、エポック社やし。
なんかルパン面白かった記憶がすごいあるんですけどね。まあ、とにかく連射しづらいんでやりにくかったんですけどね、シューティングとか。だってスカイキットも出てるはずですよ。
あ、そう。
ね
え。全然覚えてないわ。なんか、インベーダーチックなやつはあったような気するな。
ああ
うん。それ以上は覚えてない。
本体に、
うん、
計算機みたいなボタンついてませんでした。
嘘？
右上の方に。
カセットビジョン。そんなのついてないですよ。
カセ
ット。あ、スーパーカセットビジョンにはついてる。
あ、じゃあ僕スーパーですわ。
このスーパーも持ってたわ。
そのボタンって何に使ってたか全く記憶ないんですけど。
ないですね。何でしょうね、これはね。
あ、僕、今見たら僕カセットビジョンじゃないですね。これも、この形は持ってないですわ。
カセットビジョンもありました。両方ありました。カセットビジョンは、ほんまに息が短かったですね。スーパーカセットビジョン出たで、言ってすぐこっちに移りましょう。
まあ、そう、しゃあないですね、それは。
うん。だって本体に付いてたんですもんね、確か。
うん、
取り外しできなかったと思いますよ。コントローラーが。ひどいわ、これ。
あ、僕見たら、これ間違いない。スーパーカセットビジョンです、僕持ってたのは。
だから僕は二つ持ってたからこそ言えるんですよ。
すごいですよ。こういうの何の本で特集しとったんですかね。ゲーム雑誌もないのに。
ああ、予作とか、ギャラクシャンもあったんや。すっげえドットが荒いよ。びっくりするぐらいドットが荒いよ。
みたい、そうですね。
ドラえもんもあるね。ドラえもんはまあまあ綺麗ですよ。
ああ。
ドラえもんが完全に、マッピーです。
カセットビジョンですね。
うん。
今、スーパーカセットビジョン見たんですけど、
うん。
そこにやっぱり、ルパン三世ありますし、
うん、
バルセロナ洞窟大作、脱出作成かな？あと、こっちにもドラえもんありますね。で、あとドラゴンボールもありますね。マッピー、スカイビジョン、ポールポジション2。
ポールポジションなんか出てんやん。っていうか、ドラクエも出てんですね。
え？ドラクエ？
うん。スーパーカセットビジョン版ドラゴンクエスト。
え？スーパーカセットビジョンドラクエで出ました？
あ、移植してみた動画って書いてるわ。ややこしい。
このタイトルなんかスーパーゴルフ一生懸命やってましたし、
うん。
ルパンやって、この熱血カンフーロードっていうのもやってましたね。
全然わからんよ。
ドラゴンスレイヤーってカセットの中に乾電池入れるんですよ。別売りで。で、それでセーブできるんですよ。すげえ画期的でしたけどね。当時セーブができんかったんですよ。セーブという概念がなかった中に。 これはできましたから。
なるほどね。これ、カセットビジョンが81年でしょ？
はい。
ファミコンは83年やったっけ？
僕は876ですから、それぐらいですね。
まあ、2年しか行きはしなかったんですよね。
で、スーパーカセットビジョンが1984年。ジュニアってどの位置になるんですかね。
ジュニアは83年7月に出た廉価版。カセットビジョンの廉価版。
で、スーパーカセットビジョンが最終形ですね。
価格5000円。
めっちゃ安いじゃないですか。
ボリュームコントローラーなどが省かれており、一部のゲームしかできなかった。
まあ、完全におもちゃですね。
なるほどね。ほぼ一人用なんや。あ、ほな、俺ジュニアは持ってなかったな、これは。その後、どうなんでしょうね、その、トールさんは、ファミコンは手に入れられたんでしょうか。
ああ、でもなかなかコアな愛してますからね。
まあ、でもこれでは、さすがに友達と会話は、できないと思う。まだ MSX ならわかるけど、カセットビジョン
では。でもあの、僕のもう一人友達が、カセットビジョン、スーパーカセットビジョン持っとったんですけども、それ以降は何も買ってないですね。で、ちなみにゲームも全然しない子になってましたね。
かわいそうに。
出会いが悪かったんですよ、
そういうことでしょう。
ええ、
ゲームとの出会いが悪ければそうなん
です、そうなんですよね、パートナーが悪かったですね、
このお便りでもうすでに1時間経って
G メール会じゃないですか。
いやいや、まだまだ行きますよ、はい、ここからハッシュタグ、抜粋で呼んでいきたいと思います。
はい。
まずは直美さんの方お願いします。
はい、直美さんからいただきました。昔、ダウンタウンが芸能人と対決して負けた方が罰ゲームする番組があり、松本伊代さんと対決して、伊代さんが負けて、罰でおじいちゃんだらけの銭湯に行って背中を流すのがあり、最初は普通だったけど、だんだんおじいちゃんたちが好き勝手に繰り出して、自分で体洗ったり、風呂入ったりしだして、画面がモザイクだらけになり、伊代さんが周りを見ないようにしていると、ダウンタウンの二人が、あれ見てみーと肩を叩き、無理やり見せるというので、左込んで笑った記憶があります。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、こんなんがあるんだ。
まあ、こんなことはよくやってましたけどね、昔はね。
でも、この時ってまだ、イオちゃん、アイドル、もう、ええ年でしたかね。
まあ、バリバリの頃ではないでしょ。バリバリの頃にはこんなことできないでしょ。
そうだ、シチュエーション的にはなかなかいい感じですけどね、
この。だって、もうダウンタウンが出てきた頃にはもう、ユーニャンが裏でやってんねんから。
そうか、そうか。
だってユーニャンの司会やってましたよね、松本伊代ね。
あ、もう、ちょっと、まあ、パッと出てこない
っ
すわ。
やってました。マーシーと一緒にやってましたよ。
でも、結構な大人ですね。
ですね、もうアイドルからは一歩引いた感じですよね。
でもこんな結構無茶やっとるんですね。
まあ、この頃は、ダウンタウンにしても、トンネルズにしても、無茶、やってましたからね。
イオちゃんはどんな格好しとったのかね。
気になる？
ちょっと気になるんですよ。
松本伊代に俺は、これまで、何の感情も揺さぶられたことはない。いや、
このシチュエーションが結構好きなんで。
そう、どうでもいいけどな、おじいちゃんが風呂入ってるところ。
いや、こういうの結構あるんですね。そうです。そっち方面の作品では。
あんまり俺はこういうの好きでもないな。
ああ、そうですか。
うん。風呂場のシーン好きじゃないんですよ。
ああ。
よく、あるんやけど、
ええ、
風呂場って音が反響するじゃないですか。
ええ。
あれ、めっちゃ嫌いなんですよ。
それもどうかと思いますけど、そのこだわりは。
こだわりじゃない。ただ単に嫌いなんですよ。音が反響するところで録音されてるのが。
いや、僕はこういう、裸の中の、その、 また気持ち悪いじゃないかな、うん。このおっさんとかおじいさんの中に、うん、若い子がポツンとおるのが結構僕は興奮する方なんで。
どっちが変化と言われたらあなたでしょ。
だからまあ、わりかしそういう作品に手を出してしまう傾向はありますね。
そうなんや。
はいはいはい。
ね、それやったら大阪のあのサウナあります。僕が梅田で泊まった時のカプセルホテルは、そうなんでしたよ、
はいはい。あ、マジですか？
うん。風呂の中に女の子いました
よ。え？
ん？
そうなんですか？
うん。まあ、今度なら大阪泊まりに来てください。
そうです。ちょっと詳しくまた。
はい。続きまして、クリーンさんからいただきました。ダウンタウンボリューム2拝聴しました。寸止め海峡過去課題、懐かしいですね。CH 兄さんのおっしゃっていた、石鹸の性のコントの歌は思わず自分も口ずさんじゃいました。確か冷たい、焼き飯を焼くってセリフありましたね。久しぶりに見たくなりました。ダウンタウン会を拝聴してから、放送室会も聞かせていただき、今では放送室を YouTube にて聞いています。めちゃめちゃ面白い。当時知っていればなぁ、と思いました。お三人の好きな芸人さんや印象に残っている漫才やコントも聞いてみたいです。説明するのは難しいと思いますが、かっこ汗。といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。寸止め海峡ってライブなんですけど、
はいはいはい。
チケットが1万円なんですね。
うん。
まあ、当時のライブからしたら破格に高かったんですよ。
はいはいはい。
うん。で、その値段出しても見に来たいやつが見に来ればいいっていう。
スタンスですね。
うん。その代わりめちゃめちゃ面白いコントをやるぞっていう。
はあはあ、
うん。これも今や YouTube で見れますからね。
探したら見れるんですね、
普通に寸止め海峡ってやったら簡単に見れます。丸々全部見れます。
すげえな。
うん。
寸止め海峡。はいはい、はい。チェックしてみます。
うん。めっちゃおもろいですよ、ほんまに。
あ、もうすぐ出てきた。
うん。
あ、これか。
うん。まあ、一つ一つ多少長いけど。
ええ。
うん。まあ、あの時も言ったすっげえ怖い、なんじゃこのコントっていうのも入ってるし。うん。ランジェリーヤクザのコントはほんまにおもろいです。
これ聞いたことあるの？ランジェリーダクザって。
うん。めちゃめちゃおもろいんで、これはぜひ、YouTube でいいんで皆さん検索して。
はいはい、はい。
なんやったら VHS、Amazon でも買えますんで。はい。リンク貼っときますんで、よかったら買ってみてください。
もう見れる機会がないっしょ。
ほんで、好きな芸人や印象に残っている漫才コントのを聞いてみたいと。うん、まあ、順番にね、第一、第二世代やって、次、トンネルズ、ダウンタウンってやってきたんで、次何やるかっていう話を、この間、収録後に話し合ってたんですけど。
はいはいはい。
まあ、一応次やる予定は決まったんで。まあ、やるのはだいぶ先になりますけど、まあ、好きな芸人たちを語る感じでやっていくと思います。
なるほど。
うん。何世代っていうのとはまたちょっと違うくくりでちょっと今度は喋ってみます。
うん。まだ余計ありますもんね。
世代で出すとね、こっからほんまに人が多くなっていくんで、
うん、
収集使うので違うくくりに変えますんで。
はいはいはい。
はい。じゃあ続いて、ピスケさんの分をお願いします。
はい。ピスケさんがやりました。池田秀一のことを赤いと言いそうになる兄さんは、コナンも好き。アムロ。ロが上がる呼び方なのは、ピチさんもコナンを見てるからですかね。
うん、違う違う。だから、上に上がらなあかんでしょ？
アムロ。
うん。
アムロ。
違うよ。アクセントがロに入ってるでしょ？
アムロ。
うん。
アムロ。
え？うん。
アムロ。
アムロやったらアに入るでしょ？
アムロ。
は、そう、アに入ってるでしょ？ローに入れてください。ローに入れてください。
意識しだしたらできるなってきた。
できるでしょ。
アムロ。アムロ。
ローに入れてください。
アムロ違いますね。あ、意識したらできるんですよ。
なんで？
アムロ。
そういう、斜めの矢印やからって別に、伸ばさんでもいいんですよ。
アムロ。
さ
あ、あ、どうした兄行くんじゃろ。ダメだ、できん。アムロ。
うん。
アムロがどっちなんですか？
え？
ガンダムの方が、
アムロでしょ。
アムロ。
うん。
で、ナミエの方が、アムロ。
アムロでしょ。
アムロ。
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 それ、ガンダム。
難しいわ。
じゃあ、ローにアクセント入れてください。
アムロ。できん、できん、もういいっすわ。うん、できんっすわ。
でもね、よかった、もういいっす。
はい。
はい。アムロ。
アムロ。
アムロと。
と、ドが、あ、そこまで終わってない、うん。アムロとドが上に上がる呼び方なのは、ピチさんもコナンを見てるからですかね。
さっきこれ行きましょうか。いっぱいあるんで。ピスケさん、最近お便り、ハッシュタグないなと思ったら、ここ、ドドドドドって来ましたんだけど。池田修一のことを僕がね、一瞬赤いって言っちゃいましてね。うん。これまさにコナンも見てたから。
はいはい。
うん。それがちょっと被ってしまったんですけど、赤いっていうキャラがおるんですよね、コナンの中に。
赤い修一でしたっけ、あっちも。
修一やったっけ、なんかそんな感じでしたよね。
うん。
うん。で、まあまさにそのまま、シャアの喋り方なんですよね。
うん。
あの人がね。
ね、
うん。ほんで、それだけやったんやけど、途中から、アムロっていう人が出てきて、ね、うん。それはピッチさん見てました。
アムロの、いや、おるのは知ってますけど、
うん、
もうだいぶちょっと離れたんで、コナンから。
うん。俺も最近あんま見てなかったんやけど、出てきてるのは知ってたんですよ。
それ声はあの人でしたよね。
そうそうそう。
ですね、うん。
誰ですか、ね、誰ですか、
アムロの人です。
アムロ。アムロ
ですね。
うん。誰ですか？
くそ。ほんま出てこないです。
うん。
はじめの文字もらっていい
ですか？はじめの文字言ったらすぐわかる。
ヤムちゃんの人ですよ。
そう。
あと、アベルの人
です。最後がルーです。
ル
ー？最後がね。
ル？あ、トール？
うん。
トール、あ、トール。え、トールだってます？
うん、合ってますよ。
神谷と、神谷あっちだ。え？あーもうなんで出るんだ、絶対これ、アホやわ。多分もう一文字あったらすぐ行きますよ。
だからその一文字ですぐわかるようになってね。
ふ。古谷通る、古谷通る。
うん。
うん、ああ。ほんま最近出てこんわ。
うん。古谷通るが出てきたと思ったら、そのままアムロっていう人が出てきて。
うん。
うん。もう完全にそのままやんっていうので、僕が何年か前に劇場版コナン見に行った時がまさにその回で。
はいはいはいはい、はい。
うん。シャーとアムロが出てきたんですよ、ほぼ。ほぼそのままの戦いをしましたね。
狙ってますなぁ。
うん。完全に狙ってますよね。うん。まあ、だから、あの時に僕が赤いって言っちゃったのはそうですよね。
はいはい。
うん。で、ピチさんがアムロってなのは、関係はないでしょうね。
そうです
何も考えてないだけだと思います。はい。
はい。
続きまして、ドラえもんは新旧どちらも見ています。どちらも子供たちは面白がっていますが、オープニングは旧ドラえもんの時のみ嬉しそうな顔をしています。頼れるお父さんチックな池田秀一さんが好みなら、アメリカのドラマ、ホワイトカラーを見てみてください。信頼のおける上司、友人、父親をすべてこなしています。もう一つ、兄さん、えなりかずきは似ていなかったです。とりあえずここまで行きましょうか。
はいはい。はい。
新旧どちらも見てるってなんか混乱しそうですけどね、子供からしたらね。
まあ、そう。僕らの今見とる感じだったこと楽しめますけども、
うん、
全然下んちびっこはちょっと、どういうことって思うんですよね。
うん。まあ、両方面白がってるけど、オープニングがなぜか旧ドラだけみたいですね。
まあだって、まあ、あんなこといいなですもんね。
こんなこといいな。
新しいドラえもんの歌って、あの曲じゃないんですか？
シャラララじゃないの？あ、古いの？
新しいの。
うん。シャラララランラン、トゥトゥントゥトゥントゥントゥントゥンっていう。
まあ、じゃあ、あんなこといいなじゃないですね。
こんなこといいな、言うてんの。
こんなこといいな、じゃないですね。
うん、じゃないでしょ。
ああ、だからやっぱり、アニメの主題歌としてやっぱり、前の方が、やっぱドラえもんのこと歌っとるんで、うん、頭入りやすいからじゃないですかね。
いや、だから、それもドラえもんのことを歌ってると思いますよ。
あ、そうですか。
うん、新しい方多分ね。
お
う、うん、
じゃあわかんないっすわ。
まあ、お父さんチックな池田秀一さんは、アメリカドラマ、ホワイトカラーで、されてるみたいですね。うん。まあ、そっちやったら全然問題ないし、あ、池田さん出てくれてる、わーって嬉しくなると思うんですけど、さすがにね、シャーの子供の頃の役は、ほんま、無理がありますんで。
そうですね。
うん、フルフロンタルですら僕はちょっときつかったですからね。
うん。うん。それわかりますわ。
ちょっとちゃうやろうとは思いましたよね。うん、で、えなりかずき、ピチさんわかってくれなかったでしょ？
わからなかったですよ。今これも何だったかなって今思い出しました。
あ、そう、そんなこと言ったってしょうがないじゃないかって。
あ、
の、人ですよって言ったのにピチさんが全然わかってくれなかった。
今はそれ意識したらわかりましたけど、
うん、似てる。
多分その時に全然、えなりが入ってこなかったのか、アイミさんのモノマネが似てなかったのか、
うん、
だと思います
よ。うん。な、ピチさん、やってみてください。
そんなこと、なんて言いましたっけ？
もういいです。次読んでください。
ウォーキングデッド面白い。アニさんの推しは誰ですか？ダリルももちろんかっこいいですが、僕は断然、ミショーンです。刀を扱う無敵さ。カールとふざけ合っている可愛いお姉さん肌。そして過去とつながる仲間を心から大事にする優しさ。もうメロメロです。
はい、ありがとうございます。
いや。
ピースケさん確かシーズン2で止まってたって言ってたんやけど。
はいはい。
そっから続き見始めてくれたみたいですね。
うん。
まあ、僕の推しはね、まあ、もちろんダリルなんですけど。
はい。
まあ、ダリルやと当たり前すぎるんで、もう一人言うとしたら、グレンですかね。P さんは？
僕もやっぱり同じ、ピスケさんと一緒にミッションですかね。
あ、ミッションいいですか？
ミッションいいですね、やっぱり。
どんな人でしたっけ？
可愛いお姉さん肌ですよ。
おー、そうそうそう。どんな感じで？
カールとようふざけ合ってるんですよね。
うん。
で、やっぱり仲間を心から大切に
もう それはいいから。どんな髪型でしたっけ？
ふわふわっとしたですね。金髪で、
うん。
ツインテールじゃないですか？
ツインテールだね。金髪ツインテールのミション。
ミション。
うんうんうん。
いいですかね。
うん。で、刀を扱うと。
うん、刀。おー、すごいね。お姉ちゃんバラみたいじゃないですか。
お姉ちゃんバラ、ああ、うん、ああ、まあそんな感じで戦ってるわけですね。
そうですね。
うん。
怒れますか？
いや、まあわからんからしゃあないでしょうけどね。うん。まあまあでも、未承人気はもちろんわかりますわ。大人気やと思うんで。
で、ちょっと実際僕今未承見ますわ。
うん。
携帯どこ行った？さあ、持ってきた。何の音ですか？
ストーブ。
あれ？携帯がなくなったぞ今。
なんで今パソコンでやってんのやろ？パソコンで検索した方がいいでしょ。
一回閉じて。
なんで閉じるの？なんでタブを追加すればいいじゃないですか。
いや、できるんですよ。落ち着いてください。落ち着いてください。
何を言ってんの？全然使いこなしてないじゃん。
ミッション。
Windows の初心者か、あなた。
ミッション。
ダブルクリックってしてます。
今、ミッション見ましたけど。
うん。
ナイスわ。
違うって。それが良くなっていくんやって。
あ、そうですか。
最初はすっげえミステリアスな人やったんやけど。
アマゾネスな感じの人じゃないですか。
そう、それがめちゃめちゃ頼りになってきて、
うん。
だんだん色気が感じ出せるような。
あ、そうなんですか。
そう。めっちゃいいですよ。
強そうですね。あ、まあ、刀持ってる。
うん。この刀の使い方をこの間、シーズン3回の時に言ったんですけど。
はいはいはい。
うん。そんなにバシバシ切っていったら刃こぼれするやろっていう話。
ああ。
うん。運が気になるんですよね、やっぱり。もう、日本刀ってほんまね、そんなに持たないんですよ。最後の最後の武器なんですよ。まあ、脇差しっていうのもあるけど、それ以外に、その、今のあの、大河ドラマ。
ええ。
見てます？
え？
何でしたっけ？今の。
キリン。
お。
キリンでしょ？
キリンです。
うん。
キリンです。
あれでしょ？エリカ様が出たでしょ？
エリカ様出れなくなったやつですね。
出れなくなったやつでしょ、
うん、取り直してしまったやつですね、
うん。
キリンが来るね。まあ、僕何年かぶりに見てるんですよ。大河ドラマをね、
は
い。面白いんですよ。面白いんですけど、うん、結構その最初の方から戦のシーンがあるんやけど、
うん、
もうバンバン刀で切っていくんですけど、いや、そんなに刀持たへんからって、どうしても思ってしまうんですよ。
あれって言って本物ってさ、変な話、人間切ると油がついて綺麗なことになるんですよね。
そうそう。2、3人がええとこですよ。
そうね。
うん。だから、刀を拾って次の、何、殺したやつの刀を奪ってとか、やっていかんと切れないんで、基本的には槍なんですよね、戦うときは、
うんうん。
槍でブスブス刺していくんですよ。
うん。
でも、やっぱあのドラマ、その、主人公がね、バシバシ切っていくからね、いや、ちょっとそれは無理あるんちゃうのって、気になってしまう。
でもまあ、絵的にはかっこいいわけでしょ？
もちろんね、うん、縦的にはようできてるし、かっこいいんですけど、うんうん、あと、エリカ様役がね、機長なんですけど、機長が、何だっけ、なんちゃら言う人と変わったんですよね。
はるかじゃないですか。川口春奈じゃなかった
ですか。川口春奈かな、ええ。あの人は可愛いし好きなんやけど、
ええ、
もう一人よく出てくる女の子がおって、
はい、
その子と顔がすっげえかぶるんですよ。
ほうほうほうほう。
コマっていう役の子なんですけど、
はい、
めっちゃかぶるんで、なんでこんな似た子を連れてきたんやろうと思って。
うん。
うん。まあ、後から入ってきたから、最初は沢尻エリカやったから全然似てなかったんやけど。
それだってもう、それは、アクシーな、急なことですから。うん、
もうちょっと、いや、他の人が見たら似てないというかもしれんけど、俺の中ではすっげえ同系列の顔なんで。
ちなみにそっちの人は何ちゅう名前の人です？
門脇麦。
あー、え？この間言ってた人じゃないですか？
誰が言ってた？
門脇麦ちゃん。なんか、え？いや、朝からなんか出てきたような。
誰か言ってましたね。俺も、今これ検索してその名前がようやく思い出したけど。
うん。この子、この後調べましたもん。
ね。
この、兄、何だったっけ。似てないじゃないですか。
ちゃうね。系列、並べてみたらあんまりなんやけど。
うん。
系列がちょっと似てるんですって。
あ、なんか、川脇麦さんには検索したら、その他の人はこちらも検索いうところに川口春奈がおりますね。
でしょ？
もうこの写真で見ると、似てないですけどね。
そういうふうに、透明で見るとあれなんやけど、
うん、
交互に出てきたりするから。
ああ、まあそうか。まあこれがエリカさんやったらだいぶ差はありますね。
そうそうそう。なんやろ。声の発し方とかが、
あ
うん、なんかちょっとね、その辺で気になるところがいくつかあって。
あ、うん、そう、またですね、これ、兄さんが、
うん、
なんかの映画で見て紹介した子が、この川田脇麦ちゃんじゃなかったでしたっけ？
違うよ。
え？
そんなこと言ったっけ？
アマプラでなんか映画見てああ言ってませんでしたっけ？ちょっとエッチやつ。
あれは違う。全然ちゃうよ、あれは。カタカナの名前でしたもん。
そうですか。
うん。
何やったら思い出せん。
門脇麦は出てるのは最近だと
絶対調べましたね、何かで。あ、牛島くんだ。
ピチさんやん。
僕がいたんでしたっけ
ピチさんやろ、ほんなら。
あ、そ、いや、でも、僕、
だって、うん、俺の見た中には、一つもないわ。
ああ、記憶って怖いですね、ほんま。
うん。
ちょっと、ミションが飛んでしまいましたけど。
あ、あとね、
ええ、
これは伊集院さんがラジオで言ってたんやけど、
はい、
キリンが来るの1話を見て思った感想が、ええ、ドラクエみたいやって言ってはって、ええ、俺全くそんなことを考えずに見てたんやけど、伊集院さんの説明を聞いてると確かにそうやなと思って。
なんかどういうことですか？
最初その何お城に行って、まあ、ええ、ドラマでは王様じゃなくて武将やけど、ええ、男に依頼されて都に用事で行って、そこであるアイテムを手に入れて、
うん、
で、ある人を連れて、また戻ってきてっていうのがすっげえクエストっぽい言うて、で、その間に仲間を見つけてとか、
はいはいはい、
なんかもうドラクエみたいやって言ってて、すげえ、ああ、さすがやなと思って、味方、プロの味方はそう見んのかと思って。
ああ、なるほど。納得です
ね。納得、うん。絵が鮮やかでゲームっぽいとかね。
うん、
今回の。
わかりやすい感じですね。
あ、でもほんま面白いですよ、今回の大河は。
え、ちなみに主人公誰なんですか？
主人公あの人ですよ。満腹の主人公、長谷川博己。
あ、ちょっと出てこない。はい。
え？ゴジラ、シンゴジラ。シンゴジラの人。
シンゴジラ見てないですから、ちょっとわかんないっすよ。
シンゴジラも見てないの、あなた。
見てないです、
ね。何やったら見てんねんの。長谷川博己。
ひどき。
ね、知らんかったら多分この人見ても何のイメージも持たへんと思う。
あ、渋い役の人ですね。
そうですよ。
お、若い人じゃないですね。
ああ、そうですね。
うん。
うん。いや、面白い。久しぶりに見たけど、これやったら続きそうやなと思いますわ。僕の好きな時代でもあるしね。うん、三英傑の時代だし。
それを思うと、ちょっとエリカさんが無念で仕方がないですね。
うん。まあ、そうですね。三英傑パッと言ってください。
え？
三英傑、誰と誰と誰。
三英傑ことはあれでしょ、うん、三刀士みたいなもんでしょ。
そうそう。
女神とか。
女神とか
女神、うん、三刀士。ドラ、ファイナルファンタジー6でも三刀士で出てきたんですよ。
うん、三刀士を言えって言ってんじゃなくて、三英傑を言えって言ってるんですよ。
英傑、うん、英雄ですか、
うん。
外国の。
大河ドラマや言うてんねん。
あ、昔の人で。
はい。
織田信長。
はい。
豊臣秀吉。
はい。
武田信玄。
武田信玄。はい。続いて、